耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。皆さんは人の気持ちを考えすぎて下手に出すぎてしまったり、嫌だと思ってもなかなか言い出せなかったり、また他人から言われたふとした一言が忘れられなかったりということありませんか？周囲からどう思われているかとか、実はあの人から自分は嫌われているんじゃないかとか、どんどん悪い方向に考えてしまったりなんかして落ち込んでしまうということも時にはあるのではないでしょうか。そういう時って落ち込んだ気持ちが回復するのを待つしかないのかなと思っておりましたが、なんとその気持ちを根本から変えられる方法があるんです。さて今回は、ついつい周りの人を気にしてしまう、いつも誰かに振り回されている自分を変えたい方へ、おすすめな一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております、大島信頼著、いつも誰かに振り回されるが一瞬で変わる方法という本です。まずは著者プロフィールです。大島さんは心理カウンセラー、株式会社インサイトカウンセリング代表取締役、米国私立アズベリー大学心理学部心理学科を卒業しています。カウンセリング歴23年で臨床経験は延べ7万件以上。他の著書にはミラーニューロンがあなたを救う、支配されちゃう人たち、無意識さんの力で無敵に生きるなど多数出されています。さて突然ですが、皆さんは誰かに振り回されていると感じたことはありませんか？もちろんライブのタオルみたいにブンブンって物理的に振り回されてるとかそういう話ではなくてですね、例えば人の言葉を真に受けすぎていちいち過剰反応してしまうとか、相手のちょっとした表情や言葉から嫌われているのかもと思ってしまう、またその時の相手の態度によって相手に対する評価が、私を理解してくれる素晴らしい人から何も分かってない最低な人になるなど、コロコロ変わってしまうなど、これらに当てはまる方は無意識のうちに相手のことを考えてしまって誰かに振り回されている状態なのです。恋愛や職場関係、友人関係、家族関係など些細な出来事から振り回されていると感じてしまう方は多いのではないでしょうか。仮にもし自分でそのことに気がついているとして、人の気持ちを考えないようにしよう、意識しないようにしようと決心してみても、なかなか思うようにいかないですよね。ちょっとした態度や仕草で、あ、自分は嫌われているかもとどうしても不安になってしまう。本書ではそんな不安や疑問を解消し、ちょっとした暗示を活用することで誰かに振り回されず本当の自由を手に入れる手助けをしてくれます。今回は著者である大島先生から実際にお話を伺いまして、より具体的な内容に迫ってみたいと思います。それではこちらのインタビュー音声をどうぞ。ではご紹介します。著者の大島信頼さんです。よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、このいつも誰かに振り回されるが一瞬で変わる方法、この本書を書くことになったきっかけを教えてください。
きっかけは出版社の方がいらしていただいて、
はい、
で私の本を読んでいただいて、
はい、
この巻き込まれる人に向けて書いてくれませんかって申して書いてみようっていう形になった。
その巻き込まれる人向けに書いた本ですね。
そうですね、はい、人に巻き込まれちゃうっていう形でそのテーマを持ってきてくださったのね。
はい、
で最初に持ってこられた時は、みたいな、そんなの売れないでしょうと
そんな
そんな人いないでしょうと僕らは患者さんたちたくさん見てるから、だから患者さんたちはもう人間関係で苦労してる、
はい、
それはわかるけど、一般の人向けに巻き込まれるってあるのって言って、
はい、
で書いてみたら、あ、結構面白いなこれと思って、
はい、
で書き終わった時にうちの家族から連絡があって、
はい、
いや家族の一人が、はい、人に巻き込まれて会社辞めたって あるんじゃんみたいな。
あ、すごく身近にあったんですね、 そんな例が。
あ、書いてよかったみたいな、でも遅かったじゃんこれみたいな辞める前に書けよって
そんなことがあったんですね。あ、でも私もすごく振り回されてしまうとか巻き込まれてしまうっていうの、すごくこの本書を読んで、あ、自分すごい巻き込まれてるなって感じること多いなと思ったんですけれども、その誰かに振り回されてしまうっていう、その原因っていうのは何なんでしょうか？
原因はね、
はい、
やっぱり相手のことを まあ、気持ちを考えちゃう。
あ、はい、
この人はこんなこと思ってんじゃないのか、あんなこと思ってんじゃないのかっていうことを考えちゃう人。あとは罪悪感、
あ、
私が悪いことしてんじゃないのかなとか、間違ってんじゃないのかなとか
思います、
はい、あとは人から叱られるんじゃないかなってビクビクしてる人、
はい、
っていうのが、それが巻き込まれる一番の原因ね。
あ、自分をついついその、うん、何があってもその自分が悪いんじゃないかって思いがちな人がやっぱり巻き込まれやすい。はい、
うん、でそれはどうして起こるかって言ったら、まあ実はこう両親から抱きしめられたかどうかっていう、はい、そういう話、
はい、
ちゃんと抱きしめられた人は巻き込まれにくい人にな
る。あ、過去にもやっぱ影響っていうのが大きくあって、 それが今につながってる。
そうそうそうそう、
はい、
だから意外とこう心の傷で巻き込まれやすい人になったのかうんぬんとかいう話になるんだけど、
はい、
でも実は両親からちゃんと抱きしめられてるかどうかって、そこが一番重要なポイントなの。
あ、そうなんですね、うん、過去にじゃあそういう経験がないと、ちょっと自分のことをちょっと悪く思いがちになってしまう。
そういうことね。
そうなんですね、
はい、
その過去の傷をやっぱり今でも、過去ってもう戻せないじゃないですか、
うんうん、
それをその今どうやって改善していったらいいんでしょうか。
いいこと言うねそれは要するに、まあ、常に自分を責めてる感じなのね、
はい、
だから人の気持ちを気にして、あの人は私のこと悪く思ってるんじゃないか、うん、結局人を通して自分をダメ出ししてるわけ。
あ、
でもダメ出しすればするほどどんどん自分にダメージが与えられるのね、
はい、
まあ、実際に体にダメージ残っちゃうのね、自分にダメ出しすればするほど、
はい、
そうするとどんどんさらに人のことが気になってっていう、そういう悪循環になっちゃうのね。
あ、
だからその悪循環があればあるほどどんどんどんどん体はボロボロになっていく、
はい、
でみんなはメンタルがボロボロになると思ってるけど、実は体もボロボロになってるのね。
ずっとメンタルだと思ってました、うん、体も
ボロボロになる。実は腸がボロボロになるの、ね、
あ、え、あのここお腹の部分です。
そう
なんですね、
うん、僕らこれを最近見つけたんだけど、腸がダメージを受けるんじゃないのかっていう、
はい、あ、その精神 その影響がその腸に現れちゃうんですか。
そうだから結構みんな下しやすいとか、そういうことが起こったりするわけね。
へ、
便秘になったりとか。
あ、確かにその緊張するとお腹が痛くなるとか、そういうのでよく聞きます、うん、確かに、
うん、だからそういう体のダメージになってっていう形になって、どんどんダメージが蓄積してっちゃうのね、
はい、
でもこの本に書いてあるテクニックなんかを使って、この自分を責めるのをやめる、はい、人を通して自分を責めるのをストップしてしまうと、はい、だんだん体が回復してくるのね。
は
あ、体が回復してくると今度ダメ出しがなくなってくる。
あ、どんどん今度はいい循環に、
そう、ね、人のことが気にならなくなってくる。
はあ、
で健康になっていく、体も健康になっていくし、
はい、
人間関係でも健康になっていくと、そんなことになっていくって話、
ね、そうなんですね、うん、その人の思考が流れ込んできてしまうってさっきおっしゃってたと思うんですけど、はい、それがその本書でいうその脳のネットワークっていうお話があったと思うんですけど、うん、その脳のネットワークっていうことについてちょっと詳しく教えていただけませんでしょうか。
まあ、脳のネットワークって言って、まあ、一番こうそれに近いものがミラーニューロンっていうのが発見されたね、はい、2000年にイタリアの科学者が発見、脳科学者が発見したやつなんだけど、
はい、
まあ、猿がこう研究者がこうジェラートを食べてるのを見て、猿が同じその手の動きで脳が反応してたっていう、そういう話から、見てるだけで相手と同じ動きを脳の中でしてるんだってことが分かったわけね。
ああ、もう自分の意識無意識に、もう無意識のうちにやってしまう。
そう、
はい、
だから更新してる人を見たらなんか手足が動きたくなるみたいな感じ、
ね、気持ちすごい分かりますね。
なんか次動いちゃいそうになるみたいな、
はい、
あれが要するにミラーニューロンって話なんだけど、
はい、
僕らはそのミラーニューロンというのをもうちょっと、まあ、大きく解釈してるのね、
はい、
だから相手のことを思っただけで相手の脳の真似をしちゃうんじゃないのかっていう、そういうことを思ってる、ね、それはなんで気がついたかって言ったら、
はい、
まあ、僕らはカウンセリングやってますと、
はい、
で次の患者さんがわからないんだけど、
はい、
患者さんがドアノブに手をかけて、
はい、
面接室のドアを開けた瞬間に胃が痛くなったっていうね、
そういうこと経験が終わりなんですか。そう
で入ってきて、
はい、
椅子に座ってもらったらものすごく怒ってたっていう、だからその患者さんの怒りで僕の胃が痛くなった。で患者さんが僕のことを思った時点で僕は相手の脳とつながってしまって真似をしてしまうと、それで胃が痛くなった。
あ、
それが何度も起こって、
はい、
あ、これは脳って相手のことを思うだけでつながって相手の状態を受け取っちゃうんだっていうことが分かってきたの。
あ、それで脳のネットワークなんですね。
そうだから人が相手のことを思っただけでとか相手のことを注目しただけで、
はい、
この人の脳とつながっちゃうっていう。
あ、
だから ね、緊張してるなっていうのが緊張から伝わってくるわけね、はい、見ただけ で、
で、ね、緊張してる人が隣にいるとなんかちょっと手に汗握っちゃうとかそういうこともありますもんね。
それがだから脳のネットワークでっていう話なのね。
へ
え。そばにいるだけでっていう、
うんうんうん、
知らない間に相手と脳がつながってしまって相手の脳の状態になってしまうと。
はい、もう、あ、そうですね。そしたらもう何もこっちが自分が何もしてなくても相手の思考が勝手に入ってしまってそれがじゃあ自分のものと思い込んでしまう。
そういうことね。
あ、それでもう向こうが緊張しててもその自分が緊張してるって思い込んでしまう。
そういうこと。
でそれでその悪循環の方だと、あ、これは自分が悪いから緊張してるんだとかそういうふうに思ってしまうという、
はい、
そういう形なんですね、うん、あ、それをじゃあその振り回されてしまうとかそういう悪循環に陥ってしまうことをその自分の中でその回避するというかどう解消していったらいいのか、その実践可能なことで何かありましたら教えていただけませんか。
まあ一番いいのは本読んでね。
本読む
この本読む。
あ、そうですね。そうだね。強いて言うならそのこの本の中で
そうだよ、ね、
特にこれはっていうものがありましたら、
まあ一番おすすめ、まあ全部おすすめなんだけど、
はい、
まあ、ピンからキリまであるんだけど、
はい、
まあ、一番僕が好きなのは最近大好きなのは、
はい、
こう先々のことを考えちゃうっていう、
あ、はい、
こうなったらこうなる、ああなったらこうなるっていう形のことを、うん、先のことを考えてしまうっていうのがあるのね。これは何かって言ったら動作性知能と言語性知能っていうのがあって、
はい、
要するに先のことを想定しちゃうっていうのは言語性知能なのね、
はいはい、
だからこうなるああなるっていう形を
考えちゃう
っていうのが言語性知能、
はい、
でそれを時間軸で整理するのが動作性知能だと思ってるのね。
はあ、はあ、
だから要するに先にこんなことは起きるんじゃないのかって思うんだけど、動作性がちゃんと働いてると今はそれ起きてないよねっていう形になるわけ。
ああ、そこは冷静に判断ができるんですね。
そうそうそうそう、だから整理ができていないとパニックになるわけ。まるで未来のことが今起きてるような感じ。
あ、すごくわかります。
起きてないのに今起きてるような感じになっちゃうから、だから不安になる、
はい、
で先のことが今なってるから本当にどんどんどんどんと不安が膨れ上がっていっちゃうっていう感じ。それが調整するのが知恵と力の調和っていう、そういう単語があるのね、
はい、
それを唱えるだけで先のことを想定しても今起こってないよねって感じになってくる。
あ、知恵と力の調和って不安になった時に考えることで、あ、今はちゃんと落ち着いて、
そうそうそう、その言葉を唱えるだけで、うん、
ああ、
先のことは全然不安じゃなくなっていくって感じ。
ああ、魔法の言葉ですね。
そうそうそう、
知恵と力の調和。
そう、それが一番好きかな。
ああ、わかりました。ありがとうございます。うん、あ、なんかどうしてもその先々のことを考えてしまわないようにするには、やっぱその知恵と力の調和っていうのを意識して、その落ち着いて考えていったら、少しはその不安もなくなっていきますかね。その普段からその何でしょう、自分で考えがちっていうか、どちらかというとその過去のことも引きずりがちな時もありますし、その未来のことも考えて不安になったりっていうのもあるんですけれども、うん、その未来のことと、あと過去のこともそのちゃんと安定させて考えるには、その心の安定じゃないですけど、
うん、だからその記憶が、まあ、過去の記憶も、
はい、
未来の想像も要するにごっちゃになっちゃってるんだよね今。あ、
そうなんです。
で、それが問題だよね、
はい、
だからそれが時間軸でちゃんと整理できれば、
はい、
過去のことは過去のことっていう形でおさらばできるから全然不安じゃなくなる、はい、
あ、
怒りもなくなる。
あ、そうですね。
だ、今っていうのは何も起きてないわけよね実際は。今この瞬間っていうのは誰も何もね、批判もしてないし何もしてないわけよね、
はい、
でこれを聞いたリスナーがどう思うだろうとか言ったらそういうことを想定するとどんどんどんどん不安膨らんでっちゃうよね、
はい、
だから今っていうのは何も起こってないわけ、
うんうん、
この場でいて今は楽しいってそれだけなんだよね、
はい、
うん、だからそれが知恵と力の調和って、不安になったら唱えることを今ここにっていう形になるわけ。
あ、
それが本来の人間の姿なの。
あ、
だからそれが壊れちゃってるからおかしなことになってますよっていう、でそれは調和できますよっていう形がこのキーワードなの。これを唱えるだけで整っていくっていう、そんなような面白いテクニック、
ね、あ、そうなんですね。ありがとうございました、うん、あ、それではそのお時間の方も迫ってまいりましたので、最後にこのいつも誰かに振り回されて困っているというそんな方へのリスナーへのメッセージをお願いいたします。
はい、僕はこう、まあ、 一番カウンセリングやってる大きな目的ってのは何かって、この日本を元気にしたいっていう面白い目的があるんだよね。
日本を大きいですね。
そうそうそうそう、なんでかって言ったら、まあ、留学して帰ってきてっていう形で、まあ、日本人がこうなんていうのかな、欧米の方にこうへこへこしてるのがすごい嫌だったのね。
あ
で、なんか日本が弱い、弱くなっているっていう形に見えたのね、
は
い。
あ、確かにね、欧米の方はすごく自分の意見も主張も言うけど、うん、日本人は謙虚って言い方はあれなんですけど、あんまり言わないよねっていうのは言われますよね、よく。
で、まあ、おっしゃる通り、こう彼らは欧米の方っていうのは自己主張がものすごい強い、
はい、
で日本人はまあ本当に、ね、内側に秘めてしまうっていう形があってっていうこともあるかもしれないけど、やっぱりこの敗戦のトラウマっていうのはものすごくあるんじゃないのかっていう形で、でトラウマの研究から始まったのね。で、はい、トラウマがどうやったら治療できるかっていうことをやってきたわけね、
はい。
でトラウマの治療をやってきて、さあさらにっていう形で今どうやったら本当に人一人が元気になるかっていうこと、そこを見てるわけね、
はい。
で日本人の良さっていうのは何かって言ったら、本当にこうチームワークが取れる、
うんうん、
人に振り回される巻き込まれるじゃなくて、本当に輪になって一体になってやることで、全然どの国よりも強い人種になれるっていうふうに、それは僕は確信してるのね、
はい。
実際に僕はアメリカ行ってチームを作ると、
はい、
僕が入ってるチームは一番になれるわけ。だからそれは輪を作るっていう日本人の特性っていうのは、これはものすごくあるわけね、うん、
すごく協調性が強いんですね。
そういうことで、チームをまとめるということができるはずなのね、
はい。
ところがやっぱり振り回されることでそれができなくなる。
うーん、
本当にこうみんなにこうついていくのでやっとみたいな感じになっている、本来の自分の力が生かせてないっていう、そんなような日本が今ここにあるんじゃないのかって、それが変えられるんじゃないのかっていう、そこをね今見てるわけ、
はい。
だから本当にこうこれを読んでくださった人たちが、本当にこうそれぞれのグループの中で力を発揮できるようになったら、すごく嬉しいなっていうふうに、そんなことを思ってます。
はい、ありがとうございます。それでは本日お話を伺いました著者の大島信頼さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。いつも誰かに振り回されるが一瞬で変わる方法。大島信頼著。スバル社より税別1400円で発売中です。新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。脳のネットワークという言葉を初めて聞いたんですけれども、自分の意識だと思っていたものが実は他人の意識だったなんていうのはすごくびっくりしました。真実は自分の心が知っているなんてフレーズも本書の中で出てきたんですけれども、これ意外と自分が思っている以上に自分の気持ちに素直になれてないな、思うように行動できてなかったんだなと、改めて感じました。本当に自分が求めているもの、やりたいことをできるようになりたい方や、自分に素直になりたい方、誰かに振り回されている自分を変えたいという方は、ぜひ本書を参考にご自身と向き合ってみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信はスバル社の提供でお送りしました。